ポッドキャスト。車の運転はこの一言で上手くなる。
こんばんは、佐々木隆二です。今日も再生していただきありがとうございます。この番組は運転に自信のない方が少しでも運転してみようかなという気になってもらうための内容をお送りしております。そして運転に慣れた方がそうだそうだと思ってもらえる内容や、意外と知らなかったという内容もお送りしております。開催まで2週間を切った十津川村フェス、別名第2回カーナズキなんですけども、これの魅力を語るシリーズも大詰めになってきましたが、お話ししたいと思います。今回お話ししたいのは、フォロワー数4万人超えの YouTuber の来訪ということです。チャンネル名はワーサンチャンネルということで、トヨタのハイエースを中心とした動画の内容を送っていらっしゃる方で、この日はハイエースのミーティングということで、おそらく日本各地からハイエースというワンボックスカーが集結されるのだと思います。そしてあの最高のロケーションですから、そこでおそらく動画も撮られると思いますので、まあどのような感じで動画を撮っているのか、番組を作っているのかというのも少し楽しみでもありますし、今流行りのその YouTuber ということで、すごくフォロワー数が多い方が来られるというのも目玉の一つなんで、楽しみにしたいと思っております。ということで、今週のテーマ、運転の練習にもなって国のためにも良いこと、これについてお話をしていきます。私がこれは普段気をつけてることでもあるんですけども、おそらくなんですけど、気をつけられてる方もいらっしゃると思いますけども、大部分の方はあまりそういったことに気をつけてなく運転されているかなというふうに思うことがあります。それが今回の題名のことなんですけども、何かと言いますと、走行中に道路上のラインを踏まないということなんです。道路上にあるラインというのは基本的には踏まないようになってますよね。特にセンターライン、中央線は踏んでいいっていうことはなく、もちろん頂線を越えて追い越しをするときなんかは多少踏むことはありますけども、それにあまりこう無頓着でずっと踏んだまま走行っていうのは良くないと思いますし、まあその安全上ね、当然良くないんですけども、それ以外でもこの右折レーンのゼブラゾーンってありますよね、導流帯、これも基本的には道路交通法上は踏まないようにしていきましょうということなんです。これを踏んだからといって捕まった、検挙されたということは聞いたことありませんし、渋滞がちな道路でそれを踏まないようにするっていうことは、おそらく後ろの車の邪魔になりますから、ぶっちゃけ踏んだ方がいい時もあると思いますけど、基本的にまあ踏まないようにしましょうというのがこの導流帯、白いゼブラゾーンという部分なんですが、私の場合ですね、渋滞してる時はもう当然踏んで後ろの車が通行しやすいようにします。まあこれは右折する前の右折レーンにある導流帯と直進レーンがあった場合、直進レーンが通れるように渋滞してる時は早めに踏みますけど、そうでない場合はそこはなるべく踏まないようにしております。踏むということは、まあ自分が踏むことで線が剥げていってるということだと思うんですね。当然自分が一回踏んだからって線が消滅することはないんですけども、その1000回2000回、まあ、何万回と線を踏まれることによって線が薄くなっていくわけですよね。そしてその線を引く工事というのがやらないといけなくなるわけで、なので少しでもそういった線を踏まないようにするということで、まあ、国の税金の無駄遣いをなくすというのもあります。工事して工事渋滞とか通行止めというふうなことも少なくするというのもあります。まあそういったことで国に協力していると、国のためになるというふうなことも言えますし、あと運転技能もすごい養われるので、ぜひそこは無頓着にならずに線は踏まないようにしていってほしいと思うんですね。で、線を踏まないようにするっていうことは、イメージとして線をひらりひらりと避けるというふうなイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、決してそうではないと。ひらりひらりと避ける、まあ急なハンドルで避けるというふうなことはあまりいいことではありませんので、それを意識してじわっと避けていくということです。決して急ハンドルで避けるんではなくて、自然なハンドルで、乗ってる人がいたとしたらその人に分からないように線を踏まないようにしていくということですし、ましてや中央線を踏むと、中央線を無頓着に踏むということはないように運転していくというのはすごく大事になってくると思います。そこで車両感覚やタイヤの感覚というのは磨かれていくと思います。で、あともう一つね、踏まない方がいいというものがマンホールです。もちろんマンホールをどうしても踏まざるを得ない道路ってあると思いますけども、そうでない場合はわざわざマンホールを踏まずに走行するというふうにした方がいいということです。マンホールを踏むことでマンホールの周辺のアスファルトがやはりちょっとずつへこんでいって、 工事を必要とさせていきますから、ぜひマンホールを踏まないようにしていきたいなと、言ってほしいなと思いますし、これ雨の日なんかはマンホール などの鉄板というのはすごく滑りやすいですから、それを急ハンドルで避けるっていうのはすごく危ないんで、そうではないんですけど、自然と避けていくということは雨の時のグリップ確保、スリップ防止ということにおいて意味もありますから、ぜひ雨の日に限らず普段からそのマンホールを不要に踏まないようにするというふうなことで車両感覚を養っていってください。これが自分の安全も確保しますし、国のためにもなりますし、車両感覚やタイヤの感覚をつかむという運転の練習もなりますので、おすすめの方法ということで今週は締めくくりたいと思います。最後まで聞いていただきありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組ではあなたからのご意見、ご感想、ご質問をお待ちしております。